はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、何が問われているかと言いますと、問題文の末尾のところで、控訴審判決に問題はないか検討しなさいと。で、縄金とかはね、ちょっとこの段階だと意味がよくわからないと思うので、事実関係を見ていきたいなと思いますけれども、まずですね、問題文の一段落目ですけれども、X が Y に対して、この本件代金と債権の支払いを求める訴訟を提起しました。で、この本件代金等債権っていうのが、土木作業機械のレンタル料と遅延損害金からなります。で、その支払いを求める訴訟を提起したところ、代審は請求人を判決を出しましたと。で、そこで Y が控訴しましたと。で、控訴審で Y はどう主張したのかっていうと、代審判決直後、X の債権者の A が、この代金等債権を差し押さえましたと。そこで A に対して弁済したっていうんですね。レンタル料100万円と、それから遅延損害金23万、123万払ったというんですね。で、この主張を証明するために、この債権差し押さえ通知書、本件差し押さえ通知書と、それから領収書、本件領収書を出しましたと。で、本件領収書によると、A がこの123万ね、これを領収したという記載がある。で、しかし、本件差し押さえ通知書によると、これはですね、遅延損害金部分だけが書かれていると、差し押さえ債権としてね。なので、この元本債権、まあ、このレンタル料100万にかかる部分ですよね。この差し押さえられたというような記載がないんですよね。で、そして、その元本債権ですね。で、この元本債権が差し押さえられたっていうふうな、そういうふうな訴訟は特にないんですよ。ね、つまり、まあ、片手落ちというかね、123万、元本、100万、それから遅延損害金23万について差し押さえられて、だから弁済したっていうふうに、そういうふうに言ってるんだけれども、ね、領収書には123万、全部書かれてますけども、その差し押さえ通知書を見ると、まあ、この23万のね、遅延損害金部分しかないんですよ。ね、そういう状況です。で、控訴審はどうしたのかっていうと、本件代金等債権の総額を100万円と遅延損害金23万というふうに認定してます。で、そして、Y が、A に本件代金等債権の支払いとして100万円と遅延損害金23万円の合計である123万を支払ったということは認めています。しかしながら A が差し押さえたのは遅延損害金債権のみだったと。つまり23万部分だけだったということですね。なので23万部分しか弁済の効果が生じないというふうに言っている。つまり元本の100万部分、まあ、レンタル料の100万部分については弁済の効果が生じないと。こういうふうに言ってるわけですよ。ね。なので、まあ、普通に考えたら、控訴審はやっぱ釈明すべきだったっていうことになるんだと思います。今、123万払った。で、領収書を見ると、123万というふうに書かれてるはずなんでね。まあ、ちょっとこれ分かれて書かれてるかどうか分かんないですけども、123万というふうにあるはずなんで。で、だけれども、差し押さえ通知書の方は、その、遅延損害金部分だけなんですよね。元本の部分について差し押さえられたというふうな、そういうのは少々ないんですよ。ね。だから普通に考えたら、主張と、これと、証拠が食い違ってるんで、なので、この部分について釈明を求めるというのが正しい姿だったかなというふうに思いますね。で、しかし、まあその釈明がないということになります。なので、これは釈明義務違反なんじゃないかっていうところを論じます。で、これが消極的釈明なのか、積極的釈明なのかはちょっとわからないところですね。で、消極的釈明だとしたらあんまり問題がない。消極的釈明っていうのはこれ必ずしなきゃいけないんで、なので、まあ裁判所の権利である義務なんですよね。一方で積極的釈明の方は、これはその釈明義務違反、釈明権として行使できるっていうふうな場面と釈明義務違反っていうのは、これは一応分かれてくると見ることができます。まあ分かれてくるって言ってもね、流動的ですけどね。そもそも積極的釈明行使していいんですかっていう問題だって、ケースバイケースだし。じゃあ、その釈明すべきだったっていうふうに言えるかどうかもケースバイケースなんで、ね。まあ結局流動的なんですけどね、これはね。ただまあ少なからず、ね、この主張と、この証拠、訴訟が食い違ってるのは間違いないと思いますのでね。なので、まあこれについてはやはり釈明求めるべきだったかなというふうには思います、結論的にはね。で、実際に素材にしたのは平成17年の最高裁の判例なんですけれども、ね。これについて釈明義務違反認めてますんでね。まあ結論的にはそれでいいかなというふうには思いますよね、これはね。あとはまあね、どういうふうな基準を立てるかっていうのはもうね、これも任意かなと。最高裁もね、あくまでも事例判断としてそういうふうに判断してるだけであって、具体的に何かね、その判断基準を示してるわけじゃないんでね。はい。ということですね。まあ、ちょっとね、事実関係を読み取るのはね、大変な問題ではありますけどね、この問題はね。はい。 じゃあ、ちょっと回答例の方を見ていきましょう。で、まずですね、今回その主張とその証拠が食い違っているということですよね。つまりその元本債権の差し押さえについて証明がないわけですよ。証拠がないわけですよね。だからその部分について指摘する必要があるのかなというふうに思いますね、これはね。で、その主張と証明が食い違っちゃってるということですよね。はい。で、これについて裁判所はその釈明権を行使すべきだったんじゃないかっていうふうな形で、まあ問題提起をしていただいて。で、一応今回は積極的釈明というふうにしてみました。で、まあ消極的釈明っていうふうにしてしまうとね、まあ正直当てはめも何もないかなと。消極的釈明だったら、もうね、それすなわち基本的には釈明権を行使すべきだった。で、もし行使しないんだったら釈明組違反ってことになるからね。まああんまり問題なくなっちゃうんでね。まあ一応ね、そのファクターいくつか挙げて当てはめるという形しましたけど、別にこのファクターは絶対じゃないですよ。ね、皆さんが使いやすいファクター自分で設定していただければいいと思いますんで。で、ちなみにその直脇のところね、問題文の末尾の直脇のところで、我が訴訟代理人選任してますので、これはまあ少なくともその法的知識があるものが訴訟代理人になってるわけですから、まあ、だとしたらですね、これはまあ釈明義務違反なしっていうふうな、ね、方向に傾くわけですけども、一応その点をね、考慮してあげた方がいいですよね、これはね。ただまあ、判例も言うようにね、これは釈明義務違反ありと、まあ、実際ね、かなり食い違ってしまってますのでね。なので、まあ消極的釈明って見る余地もあるぐらいですから、まあ、そういうふうに見ればね、まあ、釈明義務違反ありっていうのはある意味当然の結論なんでね。なので仮に積極的釈明っていうふうに見たとしてもね、これはやはり釈明義務違反ありというふうに言うのがいいのかなと思いますけどね。はい、ということでした。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。